私の先生っていうのは今も見ると面白いですな。昨日もちょっと人に話したんですけど、街歩いてますとね、砂糖の薬って何ですか、こうやって動くの鼻が。どういうわけ、私の先生はね、あの前通るとあの鼻を弾いて通る。やるかなと思って見てると、ユーモアのある先生でしたね。人の前でもってね、筋の通らない話すると、いや、妙に大きな声でね、君、君言ってることは間違ってる。わかんない。死んじゃいなさい。今ここで死になさい。飲み屋の前の中でやるんですから。みんなこっちの方を見ちゃうと、なさし、指さし、君、死ね。ここで死んじゃいなさい。それでね、30秒に経つと、その人と分かりながら喋ってる。君子表現してね、見事です。そういう先生が、他でいつ怒鳴られるか分かんないな。明治生まれの人でしたかね。一遍ここに連れてきて、一日喋らせたいですね。こんなに人数がいるしたら、秋野先生は本当に小躍りして喜んで、いろんなこと喋り出すんじゃないかと思います。いつでも集まってて自由に。少ない時は3人ぐらいでも、とうとうと、いつの世も質問がございますかって言ったら誰も。何にも。いなくなる前に、だから、弟子ぐらい話にならんものはないな。私も弟子ですけどって言ったら、うん、そうだったな、だって。困ったんでしょうね。で、最後に、この野郎より他ないなと思ったんですかな。よく人からあなたの後つく人は誰だか決まってんですかなんてくだらないことを聞く人がいるんですよ。私は全然考えたこともない。誰が継ぐかとか継がない、わしが聞くべき問題じゃないんですかね。わしも生まれた時にこんな話をするようになるとは思いもよらなかったですから、これはいわゆる高祖高僧の日本人の血筋を純粋に受け継いでる、今どこにいらっしゃるかわかんない高速高速の人一人が決める問題なんですから、そんな恐れたことは私が考えるはずもない、うん、もういいよって言ったらはいさようならって言うだけの話ですから、人間が決して死なないってことはね、何回も実験して分かってます。決して死なないってこと、だから死ぬってことはあんまりそうなんとも思わない。ただね、年取って一人でいますよね、死ぬ時にみんな知らないうちに死んじゃうと迷惑かけるかなっていうのがね、それが一番気がかりですけど、でもね、80年も生きりゃね、この世の中に迷惑かけっぱなしで80年ものさばってきたんですから、だから、一度ぐらい大ぴらに迷惑かけてもいいやというようなことでございます。世の中これからどうなんですかって言うんでも結構ですよ。これじゃないっていう道があるんですよ。骨董の学問から計算していくと、私の先生もおっしゃってました。このいうことを言うと人を惑わされてからいけないからと思って、私が自分の言ったことを一つずつ一つずつ反省して、何回も何回も反省してご破産にしちゃって、それでまたこう組み立ててみる、あといつでも結論が同じとこ行っちゃう。だから島田さん、これは真理で、亡くなる時に私にそうおっしゃった。私は即座に、私は先生のところで伺った時から真理だと思って聞いておりますからって言った、そうですかって言いました。その道から行きますとね、過去のことを正確につかめば将来のことは当たり前に分かる。分かんないのは過去のことが正確に掴んでないから分からない。人間の過去というものはね、言いたくないことはみんな過去に暗闇に葬ってますから。そうでしょ、だいたい。私だって言いたくないことたくさんありますよ。住んだらボロみたいにこんなにありますから。それに言っちゃったらみんな、なんだって驚きかるほどあると思いますよ。よくいいじゃないですか、死ぬまで黙っていこうなんてね。若者で持っていかなくたって、この世の中に持ってますから、ここに持ってますから。でも、いつか必要があればみんな分かってしまう。何一つ隠すこともない社会が、今度の第三生命社会です。万葉集をご覧になると分かりますよ。書いてある歌を。 何一つ隠しどころがない心を持ってるからあの歌を歌えるんで、この間のお歌会始めの歌をお聞きになった方いらっしゃると思う。それで万葉集の歌と比べてみてください。万葉集の歌が大学生だとすると、今の人の歌っていうのは幼稚園じゃちょっともったいないよね。2歳か3歳の何にもないんだろうないよ。歌っていうものは自分の万感込めた私という人格はこうなんですよっていう歌じゃなくちゃ味噌一文字の歌とは言えません。与謝野晶子が命かけて飛び込んだような歌がたくさんございますよ。いいにつけ悪いにつけ日本人の和歌というものはそういうものなんだ。自分の命なんだ。今はそれも訳が分かんなくなりまして、名義は遠くなりにけると言いますが、万葉は遠くなりにける。